改めましてこんにちは。市民クラブの杉森博之です。今回はコロナ禍に対応し、各会派から代表一人の一般質問になりました。市民クラブを代表して、新型コロナウイルス感染症対策に絞って一問一答で質問いたしますので、よろしくお願いいたします。5月25日緊急事態宣言が解除されましたが、これで安心とは誰も思っていません。秋口にとも言われる第二波の襲来にも備えがなければなりません。日本は先進的科学技術を持っているにもかかわらず、いまだにまともに PCR 検査ができない。集中治療室、ICU、人工肺装置、ECMO も足りず、それらを操作できる医療スタッフも病院施設も足りません。医療防疫体制の脆弱性が顕在化し、同時に長期にわたる外出、接触、自粛等により、教育、経済、文化、生活など社会のあらゆる面にマイナスの作用が顕在化してきています。政府は本日衆議院に第二次補正予算を提出し、コロナ対策の強化を図るようです。国や県の果たすべき責務が大きいことはもとよりですが、基礎的な地方公共団体である市町村の果たすべき役割はとりわけ大きいものがあると思います。国や県の施策待ちではなく、市として考え、市としてのポリシーを持つことが何よりも必要であることは論を待ちません。そこで最初に医療面から質問します。 PCR 検査は現在地域外来検査センターを通じても可能となっているようですが、茨城県はドライブスルー方式も始まりました。第2波にも備えて、市内の PCR 検査はどの程度増えているのでしょうか。 PCR 検査の受け入れ能力はどうなのか。 PCR 検査の強化策をどのように講じているのか質問します。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス感染症は令和2年2月1日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律におきまして指定感染症に位置づけられたところです。これによりまして、国と県は法律に基づく権限を行使し、確定診断のための PCR 検査、感染者の全数把握、感染経路把握のための健康調査、入院、隔離、就業宣言などの措置を講じております。新型コロナウイルス感染が疑われる場合の相談の目安は国において示されており、5月8日に一部変更となりましたが、まずは自覚症状として息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状がある場合としております。また重症化しやすい方は発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合としており、重症化しやすい方を具体的に、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方としております。基礎疾患等がない、それ以外の方は発熱や咳などの比較的軽い風邪症状が続く場合となっております。相談先は帰国者接触者相談センターで、茨城県庁と茨城県龍ケ崎保健所が対応しております。これらの情報は市広報誌、ホームページ、 FM 牛久うれしく放送、カッパメール、チラシ等で周知しており、4月18日から牛久市で開設いたしました新型コロナウイルス感染症市民コールセンターにおきましても健康相談を行いながら周知をしております。今後も最新情報について適時分かりやすいよう周知方法等を工夫してまいりたいと思います。医療関係、医療施設等における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、その対応について厚生労働省から3回にわたり通知で示されており、具体的な留意事項が示されている国立感染症研究所作成の新型コロナウイルス感染症に対する 感染管理に基づき診療が行われております。また市内の医療機関における診察の状況につきましては、一般外来と発熱外来は区分され、感染対策のもと行われていると認識をしております。県における PCR 検査の受け入れ可能件数は5月21日現在、茨城県衛生研究所および民間検査機関を合わせ1日あたり300件程度となっており、現在までの1日あたりの最大検査件数は175件となっております。今後の PCR 検査の拡大対策といたしまして、県は地域外来検査センターの設置について、保健医療圏に1箇所程度を目安に、県医師会、郡医師会あるいは市医師会等に委託を検討しております。県の役割であるこれらの検査体制の構築は、少なくとも保健所管内等の広域で取り組むものとなるため、地域外来検査センターが龍ケ崎保健所管内等などに設置される際には、管内市町村と協議し、協力体制を図ってまいりたいと思います。以上です。
杉森博之君。
次に、牛久市民が新型コロナウイルスの感染者となった場合、無症状、軽症の方に対する分離療養の受け入れ能力はどのような状態なのか、そして市としての強化策を聞きます。また重症の方に対する ICU、ECMO などの設備も含めた対応能力がどのようなものなのか、そして強化策について聞きます。さらに一つの病院でクラスターが発生した場合、他の病院で対応できる状況なのか、今後の対策も含めて伺います。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、お答えします。新型コロナウイルス感染症患者における無症状軽症者の分離療養体制につきましては、国の指示のもと県が行うことになっております。県に確認したところ、保健所管内別地域別等の設置数の公表はございませんが、5月21日現在、県内で最大175室、195名の患者の受け入れが可能となっておりましたが、利用者全員が対象となりましたので、6月1日から34室に縮小されております。また、5月19日現在におきまして、県内の重症病床は30床確保しておりまして、重症病床稼働率は 4.3% となっております。クラスター発生時の対応につきましては、県が速やかに濃厚接触者の行動調査等を実施し、 PCR 検査の実施や自宅療養等の振り分けを行い、検査陽性者には症状に応じた移送先の対応や健康観察等を実施することとなります。クラスターが発生した際、 PCR 検査件数が多くなることが予想されますので、その際に速やかに地域外来検査センターを設置し対応ができるよう、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、医師会および龍ケ崎保健所と連携を図りまして、体制構築の協力支援を行ってまいります。以上です。
杉森博之君。
一般用のマスクは最近店頭に並ぶようになってきているようですが、市内の特に医療機関介護施設等における消毒液、医療用マスク、医療用ガウン等の充足はどのような状況でしょうか。土浦市ではサージカルマスクや消毒液を全校および病院に配布し、保育所および学校施設用に体温計配布、病院用防護服および袖付きガウン配布なども含め、2700万円ほどの予算を執行するそうです。市民には除菌水として次亜塩素酸水を配布しているとのことです。牛久市の施策はどうでしょうか。また不良品が約4万7千枚に上ったという政府配布の妊婦用布マスクは牛久では返還したのかどうか、状況をお知らせください。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、医療機関への物資の供給等におきましては、国が国内の在庫量調査を実施し、優先供給体制を講じております。 茨城県は医療機関に対し直接消毒液、マスク、ガウン等の必要量の把握と供給を行っております。また市におきましてはマスク不足が深刻となっておりました4月14日牛久市医師会にマスク5000枚、牛久市歯科医師会に4000枚合わせて消毒用エタノールの配布を行っております。また各団体企業等から寄付されましたマスクを医療的ケアの必要な子どもを抱えるご家族や教職員、児童クラブの指導員などに提供しております。また同様に寄付されました次亜塩素酸水18リットル2缶につきましては子育て広場へ提供するなど感染防止に活用しております。その他市民の皆様から匿名で手作りマスクの寄付も多数いただき有効に活用させていただきました。なお国から国民に配布されるマスクにつきましても活用予定のない市民の皆様から寄付をしたい旨の声も寄せられております。妊婦マスク配布につきましては4月中旬より国から定期的に妊婦用布マスクが提供されておりますので対象者に順次郵送するとともに妊娠届出時に配布をしております。さらに妊娠中の感染予防、安心安全な出産を迎えるための一助として各団体企業等からの寄付による不織布マスクを合わせて提供しております。なお妊婦は今後ワクチン接種が可能となった場合にも接種対象となる可能性があるため継続的なマスク配布等について検討してまいりたいと思います。それで議員から医療機関に配布したマスク等の充足ということでしたが、これにつきましては市内医療機関の4月中にはマスクの不足もあったというところで各医療機関からそういった声をいただいたところであります。お答えしたように合わせて歯科医師会に9000枚寄付をさせていただきましたけれども、それぞれ会へまとめて寄付をしたためにここの医療機関からこの医療機関で十分だったかどうかは細かいところは不明ですけれども、量的に一時的なものであった感は否めないわけですけれども、5月に入りますと国県よりもある程度の供給体制が整い、そのような声もなくなったためにお答えさせていただきましたように、それぞれ寄付を受けたマスク等は学校あるいは医療的ケアの必要なご家族、妊婦さんなどへの配布としたところであります。以上です。
杉織博之君。
今 の医療機関などの状況について、お話しいただいたわけですが、ガウンとか、防護服ですか、そういったものの状況はどうなのかということと、あと妊婦用マスクは一旦返還してからまた来たのかどうか、その点についてだけ再質問します。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、お答えします。ガウンあるいは防護服につきましては現在の市内にはそういったの陽性者の患者を受け入れる医療機関ございません。発熱外来の医療機関ありますけれども、そういった収容ところありませんので、具体的に医療機関の方からガウンの不足あるいは防護服の不足、そういった声は直接市の方にはありませんでした。で妊婦用マスクにつきましては一旦返還をしまして、国の方から再度届けられております。で担当の方で、随時妊婦さんの方には配布をしている状況であります。以上です。
杉森博之君。
2番目に小中学校教育に関して伺います。3月2日から5月22日まで春休みを挟んで休校が続き、約2ヶ月間通常授業ができませんでした。5月25日から分散登校が始まり、本日から通常登校通常授業が始まるということです。休校の長期化や親の減収等によって家庭のトラブルも心配されるところですが、市には家庭内暴力や子どもの虐待、登校拒否などどのような相談が来ているでしょうか。
教育長染谷育夫君。
はい、臨時休校期間中、学校では電話連絡や家庭訪問、課題確認日を設けることで 児童生徒の生活状況や健康状況を把握してきました。3月初めから5月24日までの休業期間中に交通事故が2件、家庭内暴力を含む虐待は小学校から5件、中学校から2件の計7件報告されました。具体例として、家庭で父親の言うことを聞かず反発した児童が父親から暴力を受けたという件があります。この事案は児童が登校した際に自分から教員に話したことにより発覚し、学校から児童相談所に通告しました。また朝起きる時間が遅くなったり、夜遅くまで起きていたり、ゲームや YouTube に夢中になって昼夜逆転したりと、生活リズムが乱れてしまったという報告がありました。また教育センター希望の広場では、休業中も児童生徒や保護者との相談活動を行っており、休業中の3月は180件、4月は82件の相談がありました。相談件数としては昨年度の同時期と比べると少なく、特に4月は半数以下になりました。中には特別支援学級の子どもを持つ保護者が休業中の子どもの対応に悩み、子どもに対してイライラすることが増えたという相談もありました。また4月6日の始業式以降、再び休業に入ったことで前年度に登校を渋っていた児童生徒が新しい環境への不安が解消できないまま家庭で過ごすこととなり、学校再開への不安をより強く感じているという相談もありました。その他、新型コロナウイルスに感染したいじめや嫌がらせ等についての方法は学校には入っておりません。学校は再開されましたが、児童生徒の中には長期の休業で生活リズムが乱れ、規則的な登校への不安などさまざまな不安やストレスを抱えている児童生徒がいると思われます。そこで学校では児童生徒の心身の変化や違和感があるかどうかを把握するため、学級担任と養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や生活アンケート、面談等によるストレスチェックを行っています。またスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門スタッフとも連携協力しています。さらに児童生徒が不安や悩み等を相談できるよう、教育センター希望の広場や牛久市が導入しているストップイット等の相談待ち口も紹介しています。今後も児童生徒が一人残らず安心して落ち着いた学校生活が送れるように努めていきたいと思います。
杉森博之君。
次に、約2ヶ月間通常授業ができない状況の中で、学習はどの程度カバーできてきたのか、そして今後どのようにカバーするのか質問します。この間、私は通常時の ICT 教育の発展のためにタブレット等の配布を主張してきましたが、今緊急時の在宅オンライン学習を保障するためにもタブレット等が必要不可欠であることが明らかになりました。牛久市においては、今回の補正予算でギガスクール ICT 賃貸借事業を前倒しで実施し、小中学生約7000名に1人1台のタブレットを貸与するとのことです。その決断を時期にかなったものとして評価するものです。その経緯と準備状況、進捗状況も聞きます。
教育長染谷郁夫君。
まずはじめに臨時休業中の学校の対応についてです。3月からの突然の臨時休業により、学校は急遽プリントなどの課題を作成し配布することで対応しました。その後、各学校は学校ホームページに新型コロナウイルスに関するページを作成し、そこに課題をアップしたり電話連絡を行ったりしながら、学習状況の確認や家庭生活での児童生徒の様子の把握にも努めてきました。5月11日からは小学校では週1回の家庭訪問を、中学校では課題確認日を設け、個別に対応し、登校し、担任が課題の確認や面談を行いました。 休業中の家庭学習の工夫の課題の工夫として学習内容を頑張りカードに記録したり、牛きゅっこ縄跳び検定カードを使って児童の健康維持や体力向上に役立ててきました。ある中学校では筑波大学アスレチックデパートメントと協力し、体力向上動画を配信するという試みも行いました。静岡では学習支援サイトを立ち上げ、児童生徒や保護者に紹介し、学びの機会を提供してきました。さらに市内すべての学校に導入している e ラーニングによる家庭学習サービスを改めて紹介し、プリント等の学習の補助として活用するよう努めてきました。授業動画の配信については県教育委員会の動画や文部科学省が進めるさまざまな動画サイトを紹介する形で行っています。県教育委員会が作成している茨城オンラインスタデーについても学校から児童生徒に紹介し活用を進めています。牛久市独自の取り組みとして、市内各小中義務教育学校に派遣されている ALT による学習動画を作成し、児童生徒を対象に5月までまで30本の動画を公開しました。しかし活用するためのインターネット環境が全ての児童生徒にないこともあり、授業動画の視聴を必修の課題として出しておらず、教科書を進めるための補助教材として活用しています。牛久市のタブレット端末の活用についてですが、現在は各学校に40台から80台の整備状況です。したがって全ての児童生徒に貸し出して家庭で活用できる状況にはありません。今後は国が進めるギガスクール構想の整備事業を活用し、10月末までに児童生徒1人当たり1台の端末および高速大容量の通信ネットワークの整備を目指しています。混乱状況を踏まえながら、新型コロナ感染の第2波による臨時休業等を念頭に置いたオンライン授業の実現のための準備を進めてまいります。学校の授業と家庭学習とオンライン授業を組み合わせた学習環境を作り、子どもたちの学びを止めない工夫をしていきたいと思っています。これまでの臨時休業中の授業実施については年間を通して3週間分の不足があります。不足分を補うために夏休みを短縮し、3週間を授業日にするとともに11月13日の県民の日を授業日にしていく予定です。今後コロナウイルス感染の第2波が来ることも予想されます。その時は行事の見直しや冬休みを短縮して授業日にすることも考えていきたいと思います。
杉森博之君。
次に、給食が止まる中で子どもの食に対する支援体制の強化が求められました。つくば市では食の支援として、休校で給食がなくなり食事をとることが難しい小中学生を対象に、平日の毎日お弁当を配布したそうです。つくば未来市は学校休校中の給食の代替措置として、低所得世帯の子ども1人につき5000円の子育て世帯臨時応援金を給付しました。土浦市では就学援助受給者への支援として休校中の給食費分を支給しました。牛久市でも今回の補正予算で準要保護世帯に対し同様の援助策が用意されているようです。土浦市は学校を再開してから6月7月の給食費を無料化するそうです。古賀市は6月から4ヶ月無料とのことです。牛久市も本日より給食を再開しましたが、コロナ禍で痛めつけられた多くの家庭に対し、毎月約4500円という給食費の負担軽減について検討すべきではないでしょうか。就学援助受給者だけでなく、これまで援助を受けていない多くの家庭が、例えば自営業では大幅な売上減や休廃業に苦しみ、多くのパート・アルバイト等の方が解雇、無給休業、大幅減収に苦しんでいます。逆に長期休校で食費はかさんでいます。子育て世帯全体を応援することが 必要ではないかと考えます。例えば3ヶ月間ほど給食費を無償化するなど真剣に取り組むべきと考えますが、市の見解を聞きます。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。学校の臨時休業により給食の提供ができなくなったことで、ネグレクトや経済的な理由により児童に十分な食の確保ができない状況については危惧しているところです。一部の地域でボランティア団体が月1回子ども食堂を開催し、親子等で約30名に食事の提供を行っているほか、団体に寄せられた食材を家庭に届ける活動も展開しており、市ではそのボランティア団体に活動場所を提供し支援を行っています。感染拡大予防のため活動ができない状況の中においても、市内飲食店から提供を受けたお弁当をボランティア団体が把握している家庭に届ける活動を行っていると聞いております。市全体では直接食の提供を行う仕組みは未整備となっております。直接食の提供を行う課題といたしましては、安全な提供のために必要な食物アレルギー対応として食材の把握が困難なことが挙げられます。食の支援は当日調理するものだけでなく、お弁当やお惣菜などの提供もあり、すべての食材を把握する対応ができない現状では、意図せぬアレルゲンの混入を防ぐことが難しいと考えております。休業中の食の支援の重要性は認識しておりますが、十分に食事が確保できない原因への対応として、まず経済的な支援を考えております。国が行う給付金等に追加した牛久市独自の施策として、低所得の一人親世帯への給付金支給について今議会に追加予定の補正予算に計上しております。またネグレクトに関しては、継続的な家庭訪問等を通して保護者の精神的支援や家事支援サービスの導入など、それぞれの家庭が抱える問題に向けた個別の支援を行ってまいります。以上です。
教育部長河合聡君。
給食費の支援策についてお答えをいたします。市といたしましては、経済的困窮世帯を対象にセーフティーネットとして就学援助制度の中で給食費の無償化を行って、おります。就学援助制度の認定にあたりましては、今回の新型コロナウイルス感染防止対策によって収入が激減した世帯からご相談があった場合には、前年度所得での認定にこだわらず、直近の状況を給与明細等何らかの書類で可能な限り確認をし認定する方針で、現在すべての保護者の皆様宛に通知をしたところでございます。また今回の小中学校および義務教育学校の臨時休業に伴い、学校給食を中止するにあたっては食材のロスを極力なくすため、議員の皆様や市職員に有償でのご協力をいただくとともに、市内で活動する子ども食堂へ無償提供も行ったところでございます。しかしながら、就学援助に該当する世帯においては、休業期間中給食がなくなったことにより子どもたちの昼食費の支出が新たに発生していると考えられていることから、その間の給食費の徴収はないものの、家庭での昼食費を支援する意味で就学援助の給食費相当分の給付を行います。ご質問の給食費の支援としての内容でございますけれども、第2子第3子以降の無償化ということになりますと、対象となる児童生徒数が全体の約3分の1を占める状況で、給食会計の規模から見た市の財政負担を考慮すると非常に難しいと考えているところでございます。今後も引き続きセーフティーネットとしての就学援助制度をしっかり機能させることで、子どもたちの学校生活を支えてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。
杉森博之君に申し上げます。再質問はございませんか、この件に関して。ある。杉森博之君。
これまでの要保護者、準要保護者、あるいは児童扶養手当などの受給者に対する保護を さらに厚くしていくということは大変大事なことだと思っています。しかし今回の事態はこれまで保護の対象になっていなかった人にも保護が必要な状況になっているのではないかという認識であります。私が先ほど申し上げました給食費の3ヶ月、例えばですね、3ヶ月の無償化というのはまさにそのような広範な人が今回のコロナの、感染によってですねダメージを受けている、それらをどう市として支援の手を伸ばすのか、そういうことに関わることであります。この点についてもう一度答弁を求めるものであります。
はい、答弁を求めます。教育部長河合聡君。
はい、再質問にお答えをいたします。まあ、今議員からございましたように、まあ、市といたしましても通常の就学援助、まあ、例年ですと420-430名、が対象になっておりますけれども、多分今回のこのコロナ禍において収入が、まあ、激減したというご家庭においてはその旨ですね、まあ、全員対象の申請書を送付しておりますので、そちらで申請をしていただくことで当然基準以内の、まあ、方に対しては全て就学援助の対象となるということで考えておりますので、そのいう形での、まあ、支援という方向で進めていきたいと考えております。
一般質問の途中ですが、ここで自席にて暫時休憩をいたします。執行部の入れ替わりをお願いします。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を継続いたします。杉森博之君の一般質問を続けます。杉森博之君。
第3番目に市民生活や事業経営の面から質問いたします。全国的にも労働者、とりわけ非正規雇用労働者の雇用収入の悪化が顕著です。報道では先月生活保護申請が新宿区で昨年より 70% 以上増えたとのことです。牛久市では生活苦に悩む、市民からの相談はどのような状況でしょうか。
ここで答弁者に申し上げます。答弁の残り時間が少なくなっておりますので簡潔にされますようお願いをいたします。はい、答弁を求めます。環境経済部長藤田聡君。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルスの感染拡大により事業者は甚大な被害を受けています。緊急事態宣言に伴う休業要請や時短営業の要請により業種に限らず収入が大きく減少しているのが現状です。収入が減少しても家賃や光熱費、人件費など、あれ？ちょっと待って。失礼しました。ちょっと答弁を訂正させてもらってよろしいですか。すいません。
どうぞ。
改めて答弁をいたします。新型コロナウイルスが猛威を振るい世界中に感染が拡大する中、我が国においては4月7日に7都府県に緊急事態宣言を発出しました。 緊急事態宣言が発出され、4月16日には全都道府県へと拡大されました。緊急事態宣言の発出を受け、感染防止のため国民に対し外出自粛が要請され、商業施設や、はい、
じゃあ答弁者に申し上げます。時間が迫っておりますので簡潔にお願いをいたします。
はい、それでは改めてお答えいたします。ご質問の市内の労働者の状況でございますが、市内の失業率や収入減などの数値は把握しておりませんが、総務省の労働力調査によると、全国の4月の失業率は1月と比較すると 0.2 ポイント増の 2.6% となっております。それを裏付けるような内容の報道が連日なされ、市内労働者にあっても深刻な状況であることは明白でございます。4月18日から5月19日までのおよそ1ヶ月間にわたり、市が開設したコールセンターに寄せられた相談のうち、働く人からのものを見ると非常勤講師として仕事をしているが収入が減っているため救済してほしい、会社を解雇され収入がないので早く給付金が欲しい、5月から就職予定だった会社が休業中のため収入がなく生活費に困っている、職場で感染者が出たため休業を要請されたが補填がなく困っている、大学生だがアルバイト収入が減少した、などいずれも切実なものばかりでございます。国は支援策として労働者の雇用維持のための雇用調整助成金や小学校等の臨時休校に伴い仕事ができなくなった保護者に対する支援金の給付、生活福祉資金貸付などの受付を始めましたが、これらは一時的なものに過ぎず、働く人にとって今後も厳しい状況が続くことに変わりはございません。緊急事態宣言が解除された今、私たちは緊急事態宣言下で行動を自粛していたことを忘れずに、感染拡大の第2波を招くことなく、コロナ以前の社会経済活動を取り戻すための行動が必要であると考えます。以上です。
杉森博之君。
6月4日現在でコロナ禍での解雇、いわゆるコロナ解雇は2万人を超えました。本年度約300万人が失業するとの予測もあります。さらに休業者数は4月現在で約600万人と急増し、しかもその多くが賃金がゼロ、あるいは大幅減収、そういった休業者と言われています。とりわけ2016年現在で母子家庭の 52% は非正規雇用であり、就労収入は加重平均で年169万円、貯金ゼロの世帯は 37.6% を占めます。そこで土浦市では一人親世帯に対して市独自で児童扶養手当に1万円を上乗せして給付、つくば市では3万円を給付するとのことです。私は一人親世帯、児童扶養手当受給世帯だけでなく、子育て世帯全体への支援が必要と先ほど申し上げましたが、この子育て世帯全体への支援について給食だけではなく市の考え方を聞きます。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、新型コロナウイルス感染症の拡大は子育て世帯におきましても生活や経済面、教育や精神面等において大きな影響を受けていると考えております。子育て世帯の負担を軽減するために国においても給付金等の施策が行われております。牛久市といたしましては、子育てと仕事を主に一人で担う低所得の一人親世帯の負担を軽減するための給付金について今議会に追加予定の補正予算に計上しております。国の動向を注視しながら安心して生活できるような施策を展開してまいります。以上です。
杉森博之君。
次に、住居確保給付金は新型コロナウイルス感染拡大防止に起因する省令改正により本年4月1日以降支給要件の緩和が図られてきたところです。牛久市においても柔軟な対応が求められます。 住居確保給付金は本年に入り何件の相談とそのうち何件の申請そして支給があったのでしょうか。また支給に至らなかった障害理由は何か。大学生専門学生等の相談はあったのか。収入基準は牛久市の場合月額いくらか。支給上限額は生活保護の住宅扶助特別基準と同額か。職業訓練受講給付金との併給は可能か質問いたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、住宅確保給付金は離職から廃業の2年以内の方で収入が減少し住居を失う恐れが生じている方を対象に原則3ヶ月最大9ヶ月まで給食活動の等を条件に家賃相当額を支給する事業で、昨年度の支給実績は11件、支給金額は合計42万1千円となっております。新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を踏まえ令和2年4月20日より支給要件が緩和され、離職や廃業に至らなくても休業等に伴う収入減少により住居を失う恐れが生じている方に支給できるようになりました。支給対象者につきましてはその世帯の生計を主に維持していたもので、支給要件は収入要件と資産要件がございます。具体的には世帯人数ごとに収入要件と収入額と世帯預貯金合計額が規定されております。例えば世帯収入額の合計額は単身世帯は11万2000円以下、3人世帯は18万4千以下となっております。世帯預貯金額の合計は単身世帯は46万8千以下、3人世帯は84万円以下となっております。これらの要件を満たしますと牛久市の場合は単身世帯で月額3万4千円、2人世帯で4万1千円、3人から5人世帯で4万4千円を上限額として家賃の支給が行われております。5月20日現在の申請及び支給決定件数は9件、総額108万5千円で昨年度の支給金額をすでに超えております。住宅確保資金の相談につきましては牛久市社会福祉協議会に委託をしております。3月から5月20日まで現在で相談件数は54件で、今後も増加すると見込んでおります。なお支給要件は生計を主に維持している方ということですので、大学生からの方、大学生については支給要件に該当しておりませんので申請要件はございません。以上です。
杉森博之君。
学生等については政府の案内を見るとですね、要件外というふうには書いてないんですね。当てはまることもありますから相談してくださいということになっています。ですから幅を広くですね持つ必要があるのではないかというふうに思います。それから3月から5月に相談54件に対して、申請あるいは支給になったのは9件ということですけれども、なぜそのぐらいの数なのか、どういう理由で申請あるいは支給に至らなかったのか、その主な理由について説明をいただきたいと思います。
ここで答弁者に再度申し上げます。残り時間が3分となりましたので簡潔にお願いをいたします。保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、54件で現在支給が、9件ということになっておりますが、現在支給をまだ至らなく申請をしている方もございます。で、54件につきましては資産要件と収入要件の方を確認いたしまして、それで該当外になったものと思われます。以上です。
杉森博之君。
コロナ禍で失業、休業、廃業に追い込まれた方は多く、学生等は内定取り消しやアルバイトの減収に悩まされ、大学を辞めようとしている学生も少なくないと言われています。これらの方を対象に雇用対策の一助として正規と非正規の市職員を幅広く募集してはどうかと考えます。尼崎市では20人の会計年度任用職員を採用するそうであります。近隣でも市町村で採用を始めているところがあります。またつくば市では新規雇用した 企業等に賃金の一部を助成するというふうなことを始めたところもあります。牛久市ではどのようにお考えでしょうか。
総務部長上田豊君。
はい、お答えします。当市の一部の会計年度任用職員については、当初予定した業務につけず、業務内容などを調整しながら、対応している、状況となっております。で今後ですね、必要に応じて会計年度任用職員として、任用も、検討してまいりたいと考えております。以上です。
杉森博之君。
報道ではコロナ禍に苦しむ中、負債1000万円以上の今年の倒産は4月までで2849件に達し、年内には1万件を超える可能性があると言われています。さらに倒産件数に入らない休廃業、これは5万件以上とも予測されています。牛久市の事業所数は約2400、従業者数は約2万5000です。今回のコロナ禍で市内の事業所がどれほど打撃を受けているのか、売上減、倒産、休廃業等つかめる範囲で状況を説明願います。
環境経済部長藤田聡君。
はい、お答えいたします。市内の事業者の状況につきましては、商工会に寄せられた相談によりますと、各事業者とも売上は減少し、厳しい状況にはあるものの、多くの事業者が中小企業信用保険法第2条第5項に規定するいわゆる4号5号認定、融資額の全額または80%が保証される融資制度をいち早く活用することができたため、直ちに廃業に追い込まれるという最悪の事態には至ってないということでございます。市内の事業者の減収休業の状況につきましては、全体を把握できておりませんが、5月27日までに市に認定申請があった4号5号申請187件の内訳を見ますと、前年同月と比較した減収率が 20% 未満の事業者は16件、全体の 8%、 20% 以上 50% 未満の減収率で108件 58%、 50% 以上減収した事業者は63件 34% となっており、多くの事業者が厳しい状況にあるものの、商工会からの聞き取りにもありますように、融資制度を迅速に活用できたことで、現在のところは事業者を救えているという結果になっているということでございます。以上です。
杉森博之君。
事業者の経営上の深刻な困難に対し、国の支援策は遅く、金額も足りません。そこで土浦市では、土浦市持続化給付金支給事業として、売上が減少している事業者に対して最大20万円を支給します。つくば市ではテナント賃料助成事業として最大20万円を3ヶ月助成します。業種的には、特に飲食、宿泊、旅客運送等の業種が大変大きな打撃を受けているというふうに聞いております。牛久市も緊急対策として、市内中小自営の飲食、宿泊、旅客運送等の約700事業者に緊急対策として例えば10万円を支給するなど、何らかの緊急支援策が必要なのではないかと考えますが、市の見解を聞きます。
環境経済部長藤田聡君、簡潔にお願いをいたします。
はい、牛久市では4月に3650万円の補正予算を先決処分し、事業者支援に取り組んでいるところでございます。テイクアウトやデリバリーにシフトした飲食店などの支援策として、牛久ぐるぐる大作戦、これは5月1日に、5月いっぱい、行ったもの、それから6月1日に新たに、その倍の店舗のためのぐるぐる大作戦を今実施しているというところでございます。それから市コミュニティバスカッパ号では、令和2年4月の利用者は1874人で、前年同月比で14397人もの減少となっております。このような状況ですので、保証金の増額は避けられないということでございます。 まあ、こうした状況に鑑みまして、市では市内で運行している路線バス事業者やタクシー事業者に対して感染症対応地方創生臨時交付金の活用をの補助制度を設けるべく準備しております。それから業種を問わず厳しい経営状況が続くことが予想されますので、市が独自に支援していく経済対策を本議会に追加補正予算として計上する予定です。以上です。
14番杉森博之君に申し上げます。一般質問の途中ですが答弁の時間がなくなりましたので、14番杉森博之君の一般質問はこれで打ち切りといたします。